はい、こんにちは、大竹誠です。今日はもう12月の1日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春田愛です。
はい、私の横には
部下を押す砂山慶太郎です。
よろしくお願いします。
今日から師走っつうの。
そうですね。
そう、はい、先生も走る、うん、忙しいということ、
は
い
は
い、
師走、
はい、師走、
師走
知ってる？
いや、よく聞くけども、
う
ん、
どういう字書くか知ってる？
いや、ちょっとそんな急にクイズですか、わかんない
です。いやいや、クイズじゃなくて、しわす、
しわす、
しわす、
しわ、しわ寄せが出てくるみたいな。
そうそう、まあね、うんうんうん、
意味は合ってます？
え、
意味は合ってないと思います
けどね。ちょっと違うんじゃないか。
あ、でももう本当、うん、昨日、うん、私もう街の中とかで、うん、ああ、もうクリスマスの音楽がわーっとやって、うん、うちの周りにね、うん、海外の人が結構お住まいなんですけど、うん、もう海外の人たちは、うん、ハロウィンの時には芝生の上に。
芝生？
芝生。お家の前のちょっと芝生みたいなとこあるんですけど。
芝生じゃなくてね。
芝生ね。芝生ね、これは、ね。芝生。
はい。
そこにね、うん、頭蓋骨ボンと置いてたんですよ。頭蓋骨ボンと。うん、
まあ、どこのうちの話
だった？日本なんですけど、海外の人のうちの、うん、私、いや、これ怖いわ、何これと思ったら、そのうちに、うん、手も骸骨の手がバンと芝生の上に置かれて両手開いたみたいに、うんうん、だから、後にカボチャとか、あ、ハロウィンの飾り付けやと思ったら、うん、もう終わった途端に、うん、今度はサンタを膨らむ大きなサンタに、
はいはいはい、
こう、なんか雪が降ってるような映像がぐるぐる回るようなのやって、うんうんうん、海外の人はもうすごいな、力入れ、
それが、
イルミネーション。
お庭にできてる
って、お庭に飾り付けをして、うん、これもだから海外の方ってこう、うん、日本人ってこう、うん、クリスマスパタッと終わるじゃないですか。もうお正月ムードになるじゃないですか。でもそのままいつも1月末ぐらいまでこう、ずっと海外の方はクリスマスをこうずっと楽しむというか。
あれはどうなったんだ、日本でもなんかこう、家をイルミネーションで飾るみたいな、ちょっと一時。
ありますよね、うん、その地区が有名だって、観光名所みたいになって、
そうそうそう、その地区全部みたいな形にな
って、は
い、
ほんで家飾ってる、うん、キラキラにしてるところは、うん、家族はもう家の中真っ暗にして、うん、時間までこう暗いところでご飯食べてみたいなしてるお家のなんかよく見ましたね。
あれ、うちなんか暗くしてんの？
いや、もうだってイルミネーションが目立つように、うん、すっごい暗くするんですよ。
そうか。
どこでもう闇鍋状態でご飯食べて、
闇鍋ってお前見たわけじゃないんだろ。だ
ってインタビューで言ってたんですもん、うん、もうそれがも う, ああ、そ う, もうエスカレートどんどんしていく
みた
い
な。 そう、あれはどうなったんだろうね、今年。
でもちょっとね、なんかこうやっぱりおうち時間が長いから、そうやって楽しむ、私んとこ犬飼ってるから、うん、クリスマスツリーだともう全部噛みちぎると思って、
うん、犬が、
はい、
うん、
だから100円ショップ行ったら、うん、ガラスに貼る、うん、こう剥がせるようなサンタさんの、うん、なんかこういうちょっとシールの分厚いみたいなのが売ってるんですよ。
よくわかんないけど、どういうこと
サンタさんのいろんなのがこう、サンタさんのシートになってて、
サンタさん
のトナカイさんとか、
トナカイさんとか、
いろいろサンタさんのびっくりした顔とか笑顔とか、うんうんうん、それが100円で売ってたから、うん、それをね、ガラスにこう貼って。
どこのガラスに？
家の中の。
自分家の、ね、窓とか、
そう、いろんなとこにこう貼って、ちょっとクリスマスムードをね、うん、高めてますよ、おうち時間で。
ああ、なるほどね。
そう。
もう、だって、そんなにあっちこっち、ね、今年はそんな風にならないでしょ
う。そうですね。うん、でもうちょっと、でも、うん、表参道とか、うん、そういうとこのイルミネーションはやっぱり綺麗に、うん、ね、
うん、あそこのイルミネーションだけは綺麗になってるけどね。
そういうとこもあんまり、うんうん、あんまりデートとかでも今年行かないのかな。
そうなんだろうね。
いや、
うん、予定はなんかクリスマスに入ってるの？なんか催し物をやろうとかそういうのは。
関西の特番に行ってきます。
うんうん、いやいや、そういうんじゃなくて。
そういうのじゃなくて。
お仕事じゃなくて。
でも。うん、その日に、大阪で、うん、友達のワンちゃんが生まれたので、
うん、こう引き取りに。友達のワンちゃんが生まれた。
友達の家族のワンちゃんが。
難しいな、友達のワンちゃんが生まれた。
はい。
なんか端折っただろ。
友達の家族のワンちゃんが生まれたので。
友達の家族のうちで飼っている犬の、
はい。
子供が生まれたって、そういうこと？
そういうことよ、もう分かってるじゃん意外と。
いや、だって
友達が犬産んだみたいに聞こえなくはなかったです
よ。ワンちゃんが生まれたって言うからね。 お前それともお前すごい友達になってるなと思って、
だからそのアーンちゃんをこう迎えに行こうかなって思ってるぐらいですよね、
う
ん、24日
にお迎えに行くってどういうこと、
新しくこう家族にこう、うん、どうって言ってくれたんで一匹、
あ、君ん家で飼うっていう話なの、
は
い、
そうなんですよ、
へー、まだ生まれたばっかしのワンちゃん、
まだ生まれたばっかり、
おまんちには犬はでもさ、まだ1匹でしょ、
今2匹いる
んです、2匹もいるの、
そうなんですよ、
へえ、
そう、
ちょっとあのちっちゃいやつ、
ちっちゃい、もうパピーちゃん、
もうな、もう絶対俺ちっちゃいと思ったよ、おまんちで飼ってる犬は
あ、小型犬、うん、そうです、まだちっちゃい、そう、うん、可愛いですけどね。
柴犬とか飼わないの？あの。
柴犬も好きですけどね。うん、でもマンションではなかなか難しいんですよね。うんうん、物件選びが。
え、あれじゃん。どこで飼ってんだ犬。
あ、もう東京でもこう連れて行ったりこう。
ああ、そうなの。
行き来する時に
あ、ちっちゃい犬は大丈夫なんだマンションでも。
いいとこにちゃんと住んで。
うん、
そう。だからワンちゃんと行くこの、あ、なんかお正月とかもね。
うん、
どっかこうゴートキャンペーンがまだ分かんないじゃないですか、うん、どうか、うん、でこうやってちょっと見るだけでも楽しいからこういろんなサイト見るんですけど、うん、あ、意外とワンちゃんと泊まれる温泉宿で部屋食のところもあるんだとかこう見ながらね、
そう、まあ、お前でも早森の方に住んでんだろ、だって
早そうですね、
向こうあの辺の海岸犬と散歩してりゃいいだろう、
まあ、それで十分なんですけどね結局そう
行かなくていいだろう、
別にそんな、いや、ちょ、見るのも楽しいじゃないですか、
あ、そうなの、
部屋にこんなお風呂ついてるんだって、
うん、
そう、
私想像だけして楽しんでるってことですか、
私昔、うん、あのちっちゃい時の夢が旅館案内所って、うん、あれになりたかった時期があったんですよ、
旅館の案内係、観光所みたいな、
そう、ホテル旅館案内所って、うん、だいたい、はいはいはい、あの地方に行って、ね、はいはい、温泉地に行ったら降りたら、はい、駅の横にあるじゃないですか、
駅の横にあってそこ行って、あ、どこに泊まったらいいですか、
は
い、みたいな、
あ、そうそうそうそう、そういうの、ね、で予算はこれぐらいなんですけど、うん、って言ったら、うん、あの奥から、うん、あの旅館のパンフレットがバーッと並んでるところから、うん、こういうのはいかがですかって、はいはい、あれにすごく憧れて、
なんで、
いや、なんかすごく旅館のパンフレットがすごく大好きで集めて、うん、子供の時に、うんうん、
それを何歳ぐらいの子供の時は、
8歳とか
そのぐらいの時に、
うん、
パンフレットが好きで、
だから旅館案内所ごっこを、うんう
ん、あれタダでくれるしな、
タダでくれたんですよ、で泊まったとことか行ったらホテルのところのフロントにこうあったりするのもらったりして、うんうん、いっぱい溜まってきたのを並べて、
うん、
旅館案内所ごっこをね友達にしようって言っても、うん、そのみんなあんまりわからない子が多くて、同級生は
そりゃそうだろう、
どうするのそれって言って、
いや旅館の案内所ごっこなんてわかんないよそんなの、
だから店入ってきて、うん、あの家族4人なんですけど、うんうんうん、予算これぐらいでどんなとこがいいですか
って言って俺が聞いたとすると、はい、なんて答えるの、
あの露天風呂お好きですか、
はいはい、
とか言って、
はい、
エビとかお好きですか、
エビも好きですよ、う
ん、今でもカニのシーズンなんですよカニのシーズン、アレルギーは大丈夫ですか大丈夫ですか、
なんでエビ好きかって聞くんだよそれ、
今カニの祭り
カニのシーズンだからカニはお好きですかならわかるよ、
甘エビの食べ物もつい
てる、真口になんでエビ、
甘エビとカニ あのセットなんかもあるんですけど、もし両方好きだったら、
甘エビとカニのセット、
はいはい、あの今の時代あのちょっとコロナで、
エビはでもちょっと茹でてた方のエビのは好きなんだ俺は、
あ、茹でてる方ですか、うんうん、じゃあカニだけにした方がよろしいと思います
ちょっと待ってエビがないのかよ、うん、
いやだからあの、うん、ちょっとご予算はいくらぐらいですか、
うん、ね、はい、家族で、
はい、
3万円ぐらいでどうですか、ありますか、
しょぼいですね
なんでそんな案内係の人がしょぼいですねとか言うわけ、
せっかく
探してみます、
ここですから、あ、そうですね、
探してみますって言ってくれればいいんじゃないの、
よかったら、うん、あの海の見える、うん、あのお風呂についた民宿、うん、大型民宿があるんですけど、うん、いかがですかって言って、うん、こういうやっぱり
パンフレットあるんですかそれ、
うん、でも民宿でもあるんですよ、
いやだから
パンフレット、はい、うん、ありますよ、
ちょっと見せてください、
何こんな詳しくやるのこれ
いやだって案内係やりたかったんだろ、
はい、だから
俺は今お前の夢を具現化してやめてるわけだよ、はい、8歳の時のお前の夢をそうさ、
いやもうちょっと芸能の夢に変わってる私に今
なんでだよ、8歳の時にやりたかったんですよ。
当時はね、
ああ。
そうです。
その割に今の答弁、どっちかって言ったら、うん、なんかもうリベートもらっても、完全にこれしか進めませんみたいな感じの案内所でしたよね。
そうだよね。
うん、もう、ね、希望を言ってるのに全然聞いてくれない。
じゃあ民宿いかがですか、う
ん、露天風呂も好きだって言ってんじゃん。
露天風呂ついてる民宿あるんで。
露天風呂ついてんの？
あります。
あ、本当、はい、そこは安いの民宿だったら。
お安くな
って。いくらぐらい
の
そこ、
お広間で皆さんで寝ていただくんですけど。でも民宿もいいから、
ちょっと待ってよ、朝飯はどこで食うんです？
あの大広間で、
大広間で寝るのはどこなんだよ、
大広間で。いやでもね、羨ましいなと思って、そういう進めるのもそうやけどね、
なんとなくわからないでもないけど、
ちょっとわかります。
まあまあね、その観光案内所はあれだけども、なんかこうなんかみんなにいろんなもの進めてっていうようなのはちょっとわかるよ。
もう絶対にゲームセンターついてる旅館が子供の時は良かったんですよ。ゲームセンターありますかとか言って、私親戚のおばさんがよく連れててくれてたんで、おじさんとおばさんが、なんかゲームセンターありますかって、ストリッパーの、あの、おばさんのお姉さん、一つ上のお姉さんに。で、その人に、そうやって聞いてくれてたけど、でもやっぱり今はもう、まずはゲームセンターっていうのも違いますね。大人になったらやっぱり。やっぱり今は。
いやでもさ、あの昔はなんか大きなさ、あの旅館でもさ、なんか渡り廊下のどっか端っこでゲームセンターみたいな。
なんですよ。いや、今でもありますよ。
今でもあるの？
すごい大きなとこの大型旅館には。
なんかすごいゲームセンター。本当にゲームセンターみたいになってるとこ。
はい。もう、すごいふわふわの、うん、あの、UFO キャッチャーの、あの、掴むとこふわふわで、もう、全然、も
う、握力全然
ない。そうなんですよ。もう、そんなとこもあるしね。なんか、昔ながらのとこは、やっぱり。
卓球台は。
卓球台もありますよ、本当に。でも今ね、私ね、よくあの、うちのお店のスタッフとみんな行くとこあるんですけど、うん、卓球無料、うん、カラオケも無料。うん、本当に、麻雀貸し出し無料。うん、で、ご飯はついて、うん、お風呂とか全部込みで7,980円。
安っ！
あるんですよ、今すごい立派なご飯も出て。
俺たちいつも男4人で行くんだけど、はい、こう、麻雀するのに困って、うん、もうね、大変なんだよ、麻雀の。部屋がなくて、まあ、昔はたくさんね、どこでも旅館でも麻雀ね、はい、する部屋があったり、うん、部屋でやるようにパイ持ってきてくれたりしてたのね、それがないからさ、もう今もう大変なんだよ。
そこめっちゃいいですよ。じゃあそこめちゃめちゃいいです。卓球台ももうすごい数あって、うん、
だから前にもちょっと話、ちょっと番組で話したことあるけど、軽井沢に順次と俺とあと男と4人で行ったわけよ、はい、でもう軽井沢の街中探したんだよ。ジャンソ
ーもう電話ね、
もう電話とか、あのホテルに聞いたり、いろんなことして、で一軒だけあると、
はい、
で電話してみたね、で電話してみたら、はい、もうやってませんっていうね、やってないっていう。
オフシーズンですかね。
いやオフシーズンじゃないよ、もうクローズみたいなやつやん。でとにかく、確かでもそこまで、もしかしたらやらしてくれるかもしれないって店まで行ったんだよ。
もしかしてどうなんで。
ほいでダメで、ほいでだからその後あの。コテージに泊まってて、
はいはい、
で、その4人を4人で、うん、そのコテージに、そのボーイさんが、コテージにね、つくんで、ボーイさんがこう、あの、荷物一緒に運んで、この子、こちらですって言ってくれて、その子、あ、そうか、じゃあ俺、あの、そのとこ、俺たち、順次と2人で、うん、あ、麻雀できなくて、もうどうしようもないな、今日は、なんて話してたら、うん、そのボーイさんが、うん、あの、お部屋まで、あの、パイを、麻雀のパイ持ってきますよって言うんだよ。
探したのにあれだけ。
あれだけ探して、そんなことある。じゃあありがとうありがとう。じゃあそうしてくれよって。はい、で、部屋入ったら、うん、もう、テーブルが、長方形なんだよ。
長方形ああ、そうや。
四角くないから、長方形だから。
二人は絶対遠い。
二人は遠いんだよ。もう、これね、場所決めっていうの最初するんだけど、東と西が、あの、遠くの場所になっちゃったりすると、パイ届かないみたいな。
あばらを折るぐらいの場所で。
折れねえよ。そこまでしないけど。
いやでもそうですよね、まあ、でも
1時間やってやんないちゃってやめちゃったけどね。
でも貸してくれるからね、まあうん、フロントに言えばね、うん、
いやいやいや、でも部屋の長方形のお前テーブルなのにジャンパイ貸すかお前。
でも持っていけばいいんじゃないもん。
え
持っていけ、そういうあの折りたたみのテーブルみたいなのも今売ってますから、うん、ネットとかで。
コテージで長方形のテーブル以外にどこにそのなんか置けるとこないんだもん。だって
そんな持ってたって。あ、その場所も。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
そうか、まあ、昔は持ってってたような記憶あるよな。
そうで
しょ。ゴムの板をな、なんか。
なんかあった、うん、みかん箱の上に乗せてね。板でも乗せて、みんなで。
お前そんなみかん適当なこと言う
んだよ。なんかみんなでどないかしてそう。
みかん箱でやるわけねえじゃないか、
もう。たたな。
でも私もこの間初めて、将棋をちゃんと覚えてやったんだけど、面白いなと思って、将棋も。
うん、
なんかああいうボードゲームみたいな、うん、やっぱり家族とかで集まってやるお正月とか、うん、やっぱいいですね。
そう。
将棋もや
った。将棋全部覚えた。
いや、なんかあの、駒が急に向こうのエリア行ったら動き方変わったりとかするんだと思って。
裏になるとね。
はい。もうちょっとそんな専門用語わかんないですけど。
いやいや、裏になるって簡単専門用語でも何でもない。
ひっくり返す。
ひっくり返す。
あ、そうなんだ。
知らないんじゃないの？
いや、だから知らないけど、頑張ってちょっと覚えようと思って、もう。
桂馬はどういう動きするか知ってる？
一個飛ばしでしたっけ？
違うよ。
まっすぐ？まっすぐ
直線？違うよ。
なんかわからん、ケイマンとか名前もわかんない。
知らないんじゃねえかよ。いや、
ちょっと見たらね、一個一個これ全部だから今ネットで調べてできるから、うん、そのルールもなんかこう、うん、達人に教えてもらいながらとかじゃなくても、うんうんうん、ちょっと簡単な、
教えてやるよ今度。あの将棋ごっこやってやるから、俺ん家の案内板に訪ねてこい。
やりますか、うん、じゃあ
教えてあげます
から。案内係書の後にそれセットでお願いします。はい、
5は無理だけどね、将棋はなんとかなるからね。はい、まあまあまあ、でもあれだね、はい、あ、そうか、もう一つあれだね、お店の方が大変なんだって。
大変でしたね、うん、なんかもう
今時短が始まってるじゃん、
はい、
お店
28から、
うん、どうよ。
もう私びっくりしたんですけど、こうお店の売り上げみたいな、こう、うん、みんなの LINE に来るんですけど、うんうん、10分の
1
でした。一気にと思って、
はあ、
こんな下がるのって電話したんですけど、うんうん、いやもう本当人通りも
少なかったし、10分の1？
そう。
それで時短したところにはさ、なんだっけ、月、40万だっけ、
40万ですね、うん、実感要請
で。でもそんなもん家賃払った、は
い、もう全然足りないです。
何にも出ないよね。
何にも出ないですし、うん、もうこの足しにもなんないけど、うん、でもで大丈夫これまま行ってって言って電話したら、うん、とりあえず今回頑張ってやれるとこまで頑張るつもりですって、お店の
今回何回目？
3回目です
かね。3回目だよね、うん、3回目の時短ってことになるよね。
はい、
ああ隣近所はどうなってる
の？だからね、もう半分半分ですね、やってるとこと、もやっぱりできないから、うん、要請に応じれないから、うん、開けないと
店を開いちゃう、
はい、だからそこも本当に悪くないから、うん、もう皆さんに絶対に責めないでほしいし、みんなできなくてこうやってやってはるから、うん、でもそこに時間短縮要請受け、ちゃんとやったところは、その売り上げになって、その後のところは、10時からのお客さんも入るわけであって、売り上げも伸びるわけであって、お客さんも結構入ってたりするから。
あ、周り見てると。くわー、
どう？もう、どうなんだろうと思って、複雑です、本当に。
まあでも、GoTo は、やってるわけだよな。
GoTo は。
GoTo はやってるんだ。
GoTo はやってます。
GoTo はやってて、時短がかけられてるわけ？ GoTo の店にも。
GoTo も制限は。
制限は、はい。
あるとこはありますね、
地域によって。GoTo やってて、やってるんだけど、時短が。
いわゆる、例えば大阪と北海道は、今、まあ、いわゆる旅行でのキャンペーンは使えないですけど、そこでの、あの付随してついてくるクーポンは飲食では使わないでくださいね、っていうふうに呼びかけられてますね、
はいはい、いやでも東京で、いやここは東京じゃん、はい、東京で普通に店やってて、はい、ここに時短がかかってるわけだよ。で時短の店でもクーポンは使えるよな、使おうと思えば GoTo イートの、
あ GoTo イートですか、うん、GoTo イートのは、うん、そう時短のお店で使えますね。
使えるだろ。
ちょうど GoTo イートが一回打ち切りになってストップしたじゃないですか、うんうんうん、打ち切りというかストップしてる状態の時に、うんうんうん、 皆さんポイントを使ってないポイントがまだ60万ポイントぐらいなんか使ってないポイントっていうのをこれから使う方が多いから使いに行かれる方も多いと思うんですけど、
そうだよね、あのあれだよね、クーポンは一時ちょっと使わないでくださいみたいな発見はしたけど、はい、使わないでくださいみたいなイートのね、はい、件はそうなってるんだよね。ああ
そうなんですよね。ああ
でもお店の方としては、まあ、そのクーポンはちょっと別にしてこうやるやらないは経営者がまあ
いやもう本当に
10分の1になっちゃったらちょっとね、
いや本当にお店を今回はもう要望にお答えできないと思って営業されてるお店もあるし、
そうだよね、
そこも本当に必死で皆さんやってるし、そこも全然悪くないし、
そうだよね、
はい、だから
まあでもさ思うんだけどもさ、もうこれさルールもさ今度はこうですああですっていろいろ変わっていくじゃない、だってさ前なんかさこの期間に開いてる店は名前を公表するぞみたいなこと言ってなかった？
ありましたね、そういう時ね、
ねえ
パチンコ屋さんの時もそうでしたよね、
ねえ
ありましたよね、
今はただずっとその時でも今でも要請は要請なわけだよな、要請は要請で言うこと聞いてくださったところにはまあ詐称なりとも援助するみたいなことだけど、
はい、
これはもう判断をその事業主のお店の人に委ねちゃったってことにならないか、
そうです
よね、委ねちゃってそれでもあの店はやってるよみたいな、ね、こと言われてもしょうがないみたいなことになってるよね、
毎回一生懸命対策練って練ってひねり出してやっとお客さん増えてもまたこうやって、まあ、委ねられて決断して、でその地域 の、まあ、飲食店だけじゃないんですよ ね、
そ
こには付随する業者もあるし、町にはそこには飲食店の方が通う喫茶店とかいろんなとこもあってそこにはお金が入らないわけであって、
そうだよね、
本当に大変ですよね、その町の皆さんもね、本当
おろすんでもね、お肉をそのお店におろすんでもね、
はい、
そのお店でお肉いらないって言われちゃったらねって言って、もう業者はお肉でもお魚で もう今別のやり方考えたり、
そう、
ね、いろんな工夫してるもんね、
漁師さんもそうですもんね、
はい、はいはいはい、慶太郎くん、
はい、まあ、そんな中ですが、まず先週ですね、菅総理大臣がこの3週間がまあ極めて重要な時期だと、まあ、感染を拡大を防ぐためにはこの3週間が極めて重要な時期だというふうにまあ話したわけなんですが、朝日新聞4面です、新型コロナウイルスの感染再拡大を受け野党側は与野党でコロナ対策を議論するため12月5日に会期末を迎える臨時国会の延長を求めました、まあ、求め続けてたわけなんですが、政府与党は追加の経済対策などを盛り込んだ第3次補正予算案の編成を急ぐ構えで延長には応じない方針だと、そして菅政権の目玉政策 GoTo トラベルの見直しが課題となる中、臨時国会で総理が答弁する機会はこの日、まあ、いわゆる昨日が参議院、昨日の参議院本会議が最後になる見通しとなったということです。
この3週間が一番大事っておっしゃってるんだけど、はい、その後のその時に今大事なんだよね。
そうですね、
その時に今12月の今日1日だけど、国会は12月の5日までしか開かない、
はい、まあ、この3週間って大体もう12月20日前ぐらいまでがすごく大事ですと言ったんですけれども、12月5日に国会を閉めるということですね。
それでその3週間は大事なんだから大事なんだけど、この間 GoTo には何か触れてるわけ？
GoTo に関してはですね、まあ、いわゆる質問も相次いでいるんですが、この GoTo に関してですね、まあ、見直しを考えるべきじゃないかっていう、まあ、野党側からの質問に対して総理は、GoTo について感染拡大の主要な原因とのエビデンス、科学的根拠は現在のところ存在しないと述べて、改めて事業を継続する考えを改めて昨日主張しました。
ほう、
で、まあ、さらにですが、うん、自民党の下村政調会長ですね、昨日番組のニュースの中でもお伝えしたんですが、うんうん、首相官邸で菅総理と会談し、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、うん、追加経済対策を盛り込んだ2020年度第3次補正予算に関する提言書を手渡したんですが、うんはい、この中で来年1月末までの観光支援事業 GoTo トラベルに関して、うんうん、来年のゴールデンウィーク直後まで延長することなどを、まあ、提言の中に盛り込んだということです。
下村さんは来年の5月まで、はい、5月まで GoTo やろうって言って
やろうという、まあ、自民党としての提言を昨日菅総理に渡したと。
この3週間が一番大事と、はい、移動したらコロナも感染度が高くなるのは分かりきってるよね。で、移動はしていいんだけど3週間大事にしましょうはもう前から言ってる通り、なんかこう体が2つあっても足りないくらい悩みどころの大きい騒ぎで、このあとねクリスマスとかそれからうちに正月帰ったりね、いろいろなことがあるだろうけど、この手前のところこの3週間過ぎれば正月だから、うん、それをやっていいっていうの、それじゃあなんか分かんないけど、
まあ、やっていいとは言ってないですけど、まあ、それまでに抑えましょうっていう、
クリスマスはやっていいって言ってるわけ、それは、
まあ、やっていいとは言ったりですよね。
俺は三角の帽子かぶっちゃうよ俺は、ま
あ、なんか知らない、まあ、それは別途お願いしたいですけど、まあ、
食い倒れですか、うん、
食い倒れじゃない、まあ、クリスマスだよバカ、食い倒れじゃない、人間あれ空気で上がったりみたいです、そんな話をなんで俺が似てんだよ食い倒れ人形に、
食い倒れ太郎ね、
なんだ太郎っていうのはあれ、はい、うるせえよ太郎とか、なんか、まあ、お店の悪口じゃないからね、
あそうだ、
まあ、変なこと言わせるなよ、まあそうか、まあでもちょっとな、
うん、まあ、片や時短を要請したり、
うんうん、そうだよ、うん、休業要請、
そうなんです
よ、3週間が大事ですよと言いながら、うん、GoTo トラベルはゴールデンウィークまで続けましょうと言ったり、うん、まあ、ちょっと言ってることがバラバラな気はします。
旅行行ってって言いながら飲食控えてっていう、うんうんう
ん、ここに来て分科会も政府にかなり厳しい提言を出してるよね。ねえ、はい、もうこの時期もう移動とかそういうのとかもう本当に注意してくださいとね、
まあ、この緊急度がなかなかどうして伝わらないんだろうっていうコメントが対策分科会の方からも出てきてますよね、うんうんうん、
はい、で世の中はどうなってるかっていうとだね、ものすごい失業率らしいよ、
はい、総務省が1日発表した10月の完全失業率は、うんうん、前の月と比べて 0.1 ポイント上昇して、うんうん、3.1% となりました、うんうん、2ヶ月ぶりの、まあ、悪化なんですが、完全失業者数前の年の同じ月と比べて、だから去年の10月と比べて51万人増えて215万人、9ヶ月連続の増加となっているということです、
はい、ねえ、もうだから すごいでしょこれ、こういうなんかこう、まあ、GoTo キャンペーンの予算もあるだろうけども、こういうところに予算をこう前倒しで何とかしなくちゃいけないと思わない？
はい、
まあ、この補正予算っていうのがあって、それは来年の4月からの分が補正予算だよね。3月から4月から、
今回第3次は2020年度なんで、うん、まあ、3月までですね。
3月まで、
はい、はい。ですかね。
でも今だから補正予算をやろうとしてるのは、やるって言ってるのはいつの話なの、はい、
これも2020年度なので、まあ、一応年度内と考えると来年3月までということにはなりますけどね、う
ん、3月までに補正予算を組むって話なの、はいはいはい、そこには
3月までの予算ですね、
そこには IT 関係だとか、
はい、
あデジタル関係だとか、はい、いろんなのも含めて
そこにも、はいはい、
入ってる、
入ってる、
うん、でその予算を組むのを今やってるってことなの、
まあ、新たに組むやつですね、
新たに組む補正予算だから、はい、新たに組むってやってるっていう、そうですね、でこれ施行するのはいつになるわけ、これ組んだら、
組んだら、まあ、いわゆる年度内にということになると思うんですけど、うん、まあ、ひとまず一つちょっとまあ問題になってるのが、まあ、予備費っていうのが、うん、前に組んだ予備費というのがあり
ました。7兆円、
はい、これ11.5 兆円あるんですけど、うん、これがどうやら まだ7兆円ぐらい余ってると、うん、予備費から、まあ、昨日の国会の答弁で 4.2 兆円を、うん、医療機関への調整だ、うん、支援だったり、あと雇用調整助成金、うん、まあ、休業に応じた、まあ、雇用を守るために、まあ、企業に まあこう、うん、企業を支援するためのお金ですね、うん、雇用調整助成金の追加給付など 4.2 兆円を使用したと、うん、いうことなんですけど、どうやら残りはまだ7兆円ぐらいあると。
そうだね、はい、聞いてるね。これどうするの、この7兆円は。
これまだ、うん、まだわからないという。
だから慶太郎君が分からない、政府が分からない、どっち。
まあ、僕が分からないっていう方が大きいですけど、まあ、政府としても、
政府もなんでこの7兆円をどうのこうのっていうのってみんななんかどこに聞いてもなんか分からないんだよ ね、 そうですね。なんかこれどうやって使うか早く決めりゃいいじゃんね、はい。
でまあ、東京新聞の社説にありますけど、うん、まあ、その同じ7兆円について触れてありまして、うん、自治体の財政が逼迫しているのなら、うん、予備費を躊躇なく投じてほしいと、うん、まあ、こういうふうにも書いています、
うん、ん？それだけ？
これだけですね、うん、はい。
何かに使うとかっていうのはもうまだまあ、ただあれだよね、医療関係なんかにはもう使ってるわけでしょ。
そうですね、うん、まあ、ただ今後も医療関係には当然必要だと思います
ね、
うん、
当然だよね、はい、はいはい。そっちはそっちで大変だし、失業の方は失業で大変だし、あとは国会は12月の5日で閉じちゃう、
はい、
となると、お、会見っていうのはいつやるの。
菅総理、まあ、今のところですね、うん、総理大臣としての会見は就任、うん、会見ですね、うん、9月16日に官邸で記者会見して以来やっていないんですが、う
ん
う
ん、まだやってないんだよね、
はい、
一
応は会期末に一度記者会見するっていうのは、うん、まあ、恒例となってまして、その会見は12月4日にやる模様です、
うん、あと3日後もね、はい、ちょっと少なくないかい。
そうですね、
記者会見みたいなのは、
はい、まあ、いわゆるこう、うん、官邸で呼びかけられて、まあ、うん、一言二言といいますかね、うん、まあ、必要なことを喋ってで、うん、で記者からの質問には答えずに立ち去るっていうことが多いと、うん、各紙なんかいろんなところで書かれています、
はいはい、もう一つ金の話だけどさ、はい、オリンピックは今前提ではやるって話で動いてるわけだよね、はい、でここにも今まで通りのお金じゃ済まないよね、
はい、
ここに追加予算は絶対あるよね、
はい、
どうなってんのそれは。
まあ、今報じられているのが、うん、まあ、これちょっと、うん、日刊スポーツの世界地獄耳をさせていただきますけど、うんうん、来年開催の東京パラリンピックの延期に、うん、コロナ予算対策費、うん、含めてですね、うん、延期のための追加費用と、うん、コロナ対策費用を合わせて3000億円かかると、うん、読売新聞などが、まあ、連日スクープで書き立てているが、はいはい、まあ、どこが用意してどう運用するのか主語がない。今月5日に国会は閉会するが、こんな予算も野党や議会のチェックもなく政府与党で決められていくのだろうかと思います、う
ん、はい、まあ、さ、どこが出すのって、国が出すのか都が出すのかみたいな話じゃない、はい、ね、あとどこが出すの、まあ、民間に、
まあ、組織委員会がっていうのありますけど、うん、まあ、スポンサーのこう延長を求めないといけなくて、やっぱスポンサーも今ちょっとコロナで苦しんでいて、ね、なかなかスポンサー料をさらにっていうのは難しいっていう状況で、うん、まあ、この3000億円は国か都が出すことになるんじゃないかっていうのが今のもっぱらの見方ですね、う
ん、国が出すにしろ都が出すにしろ、東京に住んでる私たちは、私たちのお金で税金、
うん、そうです
ね、税金が、はい、それを国が使うかどうか使うかって、出どこ一緒じゃねえかって、
なんか、まあ、東京都民とってはそうです
ね、都民は出どこ一緒だよ ね、 ね、どっちに使われようと、はい、これだけじゃないよね、2025年には大阪万博も控えてるよね、うん、一体どこからお金たくさん集めてどうやって使うんだろうね。さあ今日も始めましょう。